本日は第一ペテロの手紙のシリーズの最後になります。迫害の被害に遭っている兄弟姉妹たちへの手紙の最後でペテロは何を伝えているのでしょうか。今日はそのメッセージを共に深めていきたいと思います。本日の説教のタイトルは、神は謙遜な者には恵みをお与えになるです。早速聖句を読んでいきましょう。第一ペテロの5章の5節お読みします。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。アメン。この聖句は神様の偉大な約束です。どうして使徒ペテロはこのメッセージを、謙遜のメッセージを苦しんでいる弟子たちに伝えていたのでしょうか。今日はペテロの言葉から謙遜について私たちが必要な2つのポイントで話していきたいと思います。1つ目のポイントは、何もかも神にお任せするです。何もかも神にお任せする。続けて読みたいと思います。6節から7節。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。アメン。ここの6節と7節は日本語だと別々の節に分かれてしまっていますが、もともとは一つの文章です。初めの6節は、力強い神の御手の下で自分のことを低めなさいという命令をしています。そしてその後の7節では、ではそれを具体的にどのようにやっていけばいいのかという形で7節につなげています。当時の弟子たちには迫害に関する多くの苦難がありました。思い煩い、これは不安、心配、苦しいこと、重荷となっていることを表現しています。そして聖句の中でペトロはそういった類のものをすべて神様に任せなさいと言っています。私はこの聖句を読みながら、ペテロさん言っていることはわかるんですけど、目の前に苦しみ不安があるんですよ、どうして私たちは任せるのを分かっているんですけど、それがなかなかできないんですよ、そのように感じます。どうして私たちは分かっているのになかなかそれをできないのでしょうか。私たちの信仰が足りないのでしょうか。それともこのペテロのメッセージの中で何か私たちがつかめていないところがあるのかもしれません。お任せする、これは英語の表現だとキャストという表現が使われています。もともとの意味は任せるというよりも投げるとか置くという意味です。何かを投げたり置いたりしたらどうなるでしょうか。一度投げたらもう戻ってこないです。一度置いたらもともとあった場所には何ももう残っていないということです。いきなりですが、皆さんこれが何か わかりますか？これは粗大ごみです。はい、粗大ごみについてちょっと話したいと思います。粗大ごみは皆さん普通の、まあ、燃える可燃ごみとかそういった一般的なごみとはもう根本的に異なる別次元のごみなんです。何がそこまで違うか。まずでかい。そして次に自分で処理することができない。そしてさらにゴミなのに処理するのにお金がかかるんですね。信じられないです。昨年私たちのハウスホールドはちょっと古い写真なんですけど新しいソファーを買いました。皆さんお気づきになりましたか？菊池義大君はなんで生産式で同じ箇所だったかもしれないっていうのはその通りです、ね、彼はここに撮影しに来ていました。この前のソファーは実は二人掛けのソファーでした。しかし私たちは決心してより多くの友達がリビングで座れるように三人掛けのソファーを買おうと決心しました。しかし買ったのはいいもののこの前のソファー二人掛けのソファーを処理するときに問題が起きました。粗大ごみの回収者に電話をかけてそしたら回収はですね1ヶ月以上先だということが分かりました。事前に予約しておくべきだった。なのでリビングに行くと買ったソファーと前のソファーの2つがあって邪魔でしょうが仕方なかったです。リビングが狭くなりました。あ、もう早くなくなってほしい、前のソファー早くもう処理したい。でも自分たちでどうすることもできませんでした。改めて粗大ごみの回収者はすごいです。まずでかいです。そして何でも持って行ってくれます。もしかしたら家庭における救世主は粗大ごみ回収者かもしれません。冗談です。この粗大ごみ回収者に自分でハンドルできないものを任せる、ま、投げるということも言えるかもしれません。そして一度粗大ごみの回収者に置いたら二度と戻ってこないです。そして完全に手元から家からなくなってしまいます。実は大きなものを処理するときには二度と戻ってこないので決心と信頼が必要かもしれません。思い煩い、罪、自分で解決できない問題、当時の迫害も私たちが思い悩むこともコントロールすることはできなかったです。私たちもそれらの思い煩いがあまりにも大きくていかに私たちの心の部分を占めているかということに気づかされます。しかしこの聖句では神様は私にハンドルできないものは何もないとおっしゃってくださっています。粗大ごみの回収者とは比べ物にならないほど偉大で大きな神様が私たちのことを心にかけてくださっています。神様ほど信頼に値して投げやすい方はいないです。そして本当に抱え込まないでそれを神様に投げたら二度と戻ってこないという安心感が私たちの心を満たしてくださいます。 何よりもイエスに任せるのはお金がかからないです、はい、迫害に苦しむ弟子たちへのペテロのアドバイスは神様に投げろ。もしかしたらペテロはイエスの模範を思い起こしていたかもしれません。ゲッセマネで自分の苦しみが取り去られることよりも神様の御手に委ねることをイエスは葛藤していました。ペテロはそのイエスの姿を一番近くで見てきました。イエス・キリストこそ一度神様に委ねたら二度と振り返らない偉大なしもべでした。今日私たちは思い煩いがあるときにそれを神様に投げているでしょうか。それとも自分の中に留めてしまっているでしょうか。実際私自身もこれは本当に難しいです。もう何回も何回も自分の問題にフォーカスするなと言われてきました。しかし結局自分の問題、自分のことばかり気にかけてしまいます。先日も DP の時間で自分は何を変わっていかなくちゃいけないか、何が必要かという助言を私は求めました。しかし言ってもらったことは、自分のことはもうほどほどにしなさい、むしろ他人にエネルギーを注ぎなさいということでした。周りの人がどうやったら神様と近くなれるのか、成長するのか、祈って考えてもっと寄り添って歩んでいく必要があなたにはあると言われました。その時私はそれほど自己中心的な考え方が自分の心を締めてしまっていることに気がつきました。もしかすると私たち日本人はあまりできたことを高慢になって自慢にする民族ではないかもしれません。しかし聖書の言っている本当の高慢は神様よりも自分の気持ちや思いにとどまってしまうことです。難しいこと、不安に感じることがあるとき、私たちはそれをどこに投げていますか。実はその投げているところこそが私たちが一番頼りにして当てにしてしまっているものです。もしそれが自分自身の何かなのであれば、それは高慢の罪です。ある人の引用では、謙遜とは他者、神を第一にし、自分自身のことよりも他者、神様の願望、必要、考えにより多くの注意を払うべきであるというと考える心の態度だ、そのように謙遜のことを表現しています。今日私たちはこの面で教会はより素晴らしくなっていけるのではないかと私は希望を感じています。実際に私たちは自分の問題を整理したりプロセスして自己認識を持つのはとても優れていると思います。そしてそれは必要なことで素晴らしいことです。しかし あまりにも自分の感情や思い、もしくはスキーマに引っ張られてしまうのであれば、それは実は自己中心の傲慢になってしまいます。そして時にそれを言い訳にしてしまうこともあります。ぜひ今日共に自分自身にとどめてしまう、その傲慢を神様に投げていきましょう。このペテロの手紙の中には多くの互いに何々し合いなさいという表現が出てきます。後半になればなるほど具体的に行動が示されています。ペテロは迫害に苦しんでいる兄弟姉妹に神様とお互いに目を向き合うことを励ましています。難しい時にこそ神様と隣人を一番にする、そのような教会になったらどれほど私たちは素晴らしいコミュニティを作っていけるのでしょうか。ぜひそのような思い煩いがある時に謙虚に神様に任せていきましょう。そうすれば神様が私たちのことをケアして私たちのことを高めてくださいます。アメン。続けてですね、2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイントは身を慎んで目を覚ましているです。5章の8節お読みします。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。今日謙遜を身につけるためには身を慎んで目を覚ましていく必要があります。実はこの黄色になっている表現のところはペテロの手紙で3回出てきます。あまり会話で使わない言葉かもしれません。でもこの言葉の意味は酔っ払っていない、シラフという意味です。ペテロは酔っ払っちゃいけないよって私たちに伝えています。興味深いアドバイスだなと私は思いました。どうしてペテロは3回も手紙の中でこのことを話しているんだろうと考えました。聖書には書かれていないですが、ペテロさんには実は、ね、お酒の問題があったのでしょうか。わからないです。話は変わりますが、線路に転落する多くの原因を皆さんご存知ですか。実は線路に落ちてしまう原因の約6割は酔っ払った人です。実は線路と平行に千鳥足に歩きながら踏み外して落ちてしまうんじゃないかなっていうのを想像しますね。しかし実際に調べてみると、そのように千鳥足になって線路をふらふら歩きながら落ちていく人たちは1割です。少ない。逆に圧倒的に多かったのは、線路に落ちてしまうのは私たちが想像していないような行動のパターンでした。それは酔っている人がいきなり線路に向かって歩き出して落ちてしまいます。これが実は全体の 60% を超えています。電車が来たと勘違いをして乗らないとと思って突き進んでいってそのまま落ちてしまいます。だから大半の人は動き始めてからものの数秒でもうすでに線路に落ちてしまいます。 JR 西日本はこの転落事故を防ぐために ある取り組みをしました。それはですね、至ってシンプルです。ベンチの向きを変えました。ベンチの向きを変えたことで、時間が稼げて他の人たちが止めに入る時間が作れるということです。一体全体何の話をしているんでしょうか。酔っ払っていると冷静な判断ができないということです。そして酔っ払っていると適切な行動ができないということです。実はこの聖書の場面では、ペテロは身体的なことではなくて、実は心の状態の話をしています。英語ではしっかりとマインドという心の言葉が使われています。心が状況やいろんな思いに酔っ払ってしまうと、私たちも適切な判断と行動ができなくなってしまいます。ペテロ自身もイエスの前で心が酔っ払ってしまって目を覚ましていられなかった経験がありました。彼はゲッセマネで目を覚ましていることができませんでした。どこかで私はどんな時もイエスを絶対に裏切らないという傲慢な思いに酔っ払っていたのかもしれません。ペテロは別に嘘をついたわけではないと思います。しかし実際にその時になったら、やるべきことができなかった。ペテロは自分の死への恐怖の経験から同じように迫害に苦しむ兄弟姉妹に身を慎むようにと呼びかけています。今日私たちも難しい思い、不安、スキーマがトリガーされてしまった時、身を慎む必要があります。英語の他の訳だと、この身を慎むというところは節制しなさい、セルフコントロール、自分を自制しなさいとも訳されています。身を慎むことができないと悪魔に抵抗することができないです。私たちが今日戦っているのは人ではなくて、思いでもなくて、スキーマでもなくて、悪魔です。次、悪魔と戦っていくためにも今日身を慎んでいきましょう。身を慎むために何が必要ですか。まず自分が今シラフなのか、酔っ払ってしまっているのかを確かめる必要があります。そして私は何に酔っ払ってしまっているのかを特定しなければならないです。ここでこの酔っ払いのトリッキーな部分があると思います。1つ目、一般的に酔っ払っている人は自分が酔っ払っているという認識がないです。なので大抵の人は酔ってるねって言うと、酔ってないよって言いますね。否定します。2つ目、酔っている人は自分のことを変えることができないです。どうしてですか。酔っ払っていると自分がその時に何をやっているのかはっきりと覚えていないからです。自分は分からなくても周りの人はもう引いていたり呆れてしまっていることがあるのではないでしょうか。これは私たちにも霊的に同じようなことが起きます。心が酔っていると自分自身の罪がはっきりと見えないです。酔っていると罪を認められないので、はっきりと変わっていくことができないです。 今日このぼやけてしまっているところから今日どのように身を慎むことができるでしょうか。具体的に一つ目は他人に見てもらうということです。自己認識がないので他の人から客観的に見てもらう必要があります。そして二つ目には言われたことをそのフィードバックを真剣に受け止める必要があります。今日私たちはどれほど他の人たちに客観的に見てもらっているでしょうか。そしてもらった助言にどれほど忠実に行動しているでしょうか。高慢はいろいろな形で私たちの人生に表現されます。これは私自身の高慢の傾向でもあると思います。人の話を聞かない、いやそんなことないよ、僕は一見アドバイスを求めて謙虚そうに見えるんですけど変わらない、なかなか行動が伴わない。この間も同じことを言われたな。以前は変わったけど満足してしまって元に戻ってしまう。私はもう変わったから大丈夫だ、そのように過大評価してしまう。ぜひ謙遜を身につけましょう。神様は高慢なものを敵として謙遜なものに恵みをお与えになってくれます。7月に刺激家のなっちゃんズがバプテスマを受けました。私は感動しました。この間子供たちがパパの大好きなところを教えてくれました。優しいところだそうです。パパは塾とかにいつも送り迎えしてくれて、部活があって帰ってくるときにもう部活で疲れてると思うから部屋を冷房を入れて冷やしといてくれるんです。素晴らしいお父さんだなと思いました。正さんの本当の素晴らしいところはとても謙虚で、実は年下の子育てをしたことのないシングルの人からも助言をもらっていました。何度もメンターを家に呼んで泊まってもらっていました。それは自分では気づかないところを客観的に見て教えてもらうためでした。正さんはその中で自分では気づいていない酔っ払っている部分が見えてきました。パパは心の話を避ける、共感してくれない、話を聞いてくれない。はじめはそんなことないんだけどなって言ってました。でも何度も何度も言われて真剣に変わる必要があることを気づきました。そしてそれを自分の罪として受け止めて変わり始めました。そして娘たちが罪と向き合っているときに一番近くで話を聞いて共感していたのはタラスさんでした。子供たちがメタノイアでできなくて葛藤しているときに今の自分のメタノイアのプロセスを心から分かち合っていたのはお父さんでした。娘が言ってました。パパがメタノイアの模範を示してくれた。神様は謙遜な者には恵みをお与えになりました。そして今素晴らしいのは彼らは他の子供たちや親子を助けてくれています。身を慎むには謙遜が必要です。そして私たちが謙虚に身を慎んだとき神様は私たちを祝福で満たしてくださいます。それは神様が誰よりも私たちを祝福したいお父さんだからです。今日ぜひ思い煩いを神様に任せる教会を目指していきましょう。そして共に身を慎んで 神様の恵みを味わっていきましょう。神様は必ず謙遜な者には恵みをお与えになります。説教は以上になります。ありがとうございました。